神社。
この世界のどこかにあるという夢を叶えてくれる夢かな神社。今日は巫女がいないというのになぜかこのコーナーが始まってしまいました。しかもめちゃめちゃ久しぶりなのに。はい、このコーナーをやるのには訳があります。なぜなら夢を叶えたい人がやってきてしまったからです。どうしよう、巫女不在なのに私頑張ります。巫女代理として今日はワンコが、ワンコ巫女として、ワンコ巫女って言いにくいな。頑張りたいと思います。さて、夢かな神社にお便りが来ております。ありがとうございます。紫の天さん、ありがとうございます。ワンコさん、ジュウさん、しおりさん、こんばんは。こんばんは。こんばんはか、こんばんは、こんにちは、おはようございます。2016年もいよいよ残りあと1ヶ月ほどとなりましたね。ほんと早い。このまま純美子さんの出番がなく年が明けてしまうのは寂しいですけど、私も奉納するものが思いつかなくて。ところで、神社といえば御朱印集めが流行ってますよね。私も旅の記念の意味も兼ねて集めてます。シンプルなものや凝ったデザインのもの、達筆だったり少しぎこちないような字だったり、見ていて楽しいものですよ。そんな流行りに乗っかるってわけではありませんが、夢かな神社さんでも御朱印を作ってみてはいかがでしょうか。シールにして奉納に来られた方に差し上げたり、画像データにしてメールでの奉納やお参りに来られた方に送ったりしてもいいかも。3人の名前や似顔絵なんかを入れたりして、色は黒と赤のみで御朱印っぽく、カラーだとステッカーになってしまいますからね。もし実現していただくことができたなら、スマホの壁紙に設定したい。毎日がポジティブでパワフルに過ごせそう。さて、この夢叶うでしょうか。というわけで、夢かな神社になんと叶えた夢として御朱印。いいね、御朱印って。私最近まで知らなかったんだけど、あれ神主さんが一個一個手書きしてくださってるんですよね。あ、ということは夢かなの御朱印作るってなったら、我々が一点一点手作りでか。おお、頑張れるかな、それ。御朱印ね、ちょっと巫女不在だけどね、せっかくいただいたお便りですから、巫女が帰ってくるのを待ちきれずにご紹介したいと、巫女に私相談させていただいたんですよ。で、独断で今回紹介したわけではなくて、で、巫女に御朱印いいねっていう人が帰ってきて、軽い、巫女軽いって思って、やりたいねみたいな、でもデザインセンスがなみたいな感じで言って。確かに、でも御朱印いいですね。本当に夢かな神社に来ていただいた方とかね、お参り来てね、ゲストに来ていただいた方とかでもいいですし、あ、御朱印ね、なんかこのコーナーにメールを送って採用された人にはその御朱印をお送りしますとか、もしくはね、メールだったらメールでダウンロードできるようにとかして、スマホのそれこそ待ち受けにできるようなサイズで作っておけばみたいな。お、そんなの本当に言っちゃってるけど、一人の時に言っちゃってるけど、いいのか私。でも素敵なアイディア、ありがとうございます。というわけで、この夢、紫の天さんの夢かなの御朱印、欲しいなという夢、叶うでしょうか。というわけで、叶えたいと思います。いつになるかはちょっとお約束できないんですけども、何かしらね、ちょっとで、どうするかとかみんなで会議しなきゃいけないので、すぐには難しいけど、いやー、これはぜひぜひ番組のオリジナルグッズとして作ってみたいですね。というわけで、この夢叶いますように、私が本日は純美子に代わり、私ワンコ美子が代わってお願い申し上げます。紫の天さんの夢、夢かなの御朱印が作られますように。ははー、というわけで、きっとこの夢叶うと思います。というわけで、ありがとうございます。いつか御朱印を紫の天さんに、一番にではできた暁にはお送りさせていただきたいと思いますので、楽しみにお待ちくださいね。というわけで、あなたの叶えたい夢もどしどし募集しております。今回はありがとうございました。久々の夢かな神社のコーナーでした。ありがとうございます。さてさてさて、久々の夢かな神社、本当に久々だな。いつぶり最後にやったのって、今年やったよね。どうしよう、自信なくなってきた。もう全く覚えてないんだけど夢かな神社を最後にやったのは いつだ、詳しい人誰か自分で調べろよみたいな感じだけど、え、今年やったよね。ちょっと今巫女もいないから思い出せないんだけど、いやいや今年はさすがにやったはずだ。うん、でもいつだろう、夏より前な気がする。え、怖、相当やってないね。まあ夢かな神社はね、なんか夢を叶えたい人が来ないとねできない番組なんで、あれじゃないかな、みんなもう夢樹力で叶えられるから夢かなの力とかいらないといけないあれですかね。いやいやそんなことはないぜひぜひ皆さん気軽な夢でもいいのでぜひぜひ送ってください。そう、御朱印ね、御朱印は、御朱印ってどんなの、どんなのって言ったらあれですけど、お札、一点一点神主さんが御朱印帳に集めるってことは、その神主さんに書いてもらった札を、御朱印帳ってあれだよね、なんかなんていうの、冊子みたいになってるあれに、真っ白なやつにスタンプみたいな感じで集めていくんだよね。だから私最初に聞いた時、御朱印って印だからハンコなのかなって思ってたの。でもハンコじゃないのね、札、お札、イメカナのお札なんだろう。どんなデザインにしたらいいのかわかんない、むしろデザインを公募したいぐらいな、誰か御朱印に詳しい人デザインしてくんないかな御朱印に詳しい人っていうのもよくわかんないけど、でもちょっといろんな御朱印見てみよう。イメカナでもいい感じのやつが作れたらいいですね、うん、誰が作ったろう。とりあえず巫女に相談してみないといけないんで、ちょっと巫女の復活を待ちたいと思います。というわけで今回は保留みたいなありがとうございます。ああ、そう、まあ、もうね12月なんですよ。12月ももう5日1週間、いやいや約1週間過ぎちゃったってことは、今年があと26日、もう本当にもういくつ寝るとお正月みたいなあれですよね。まあその前に私は、そう、忘れないうちに言っときますけど、来週、いや今週じゃん、12月7日水曜日夜19時半から渋谷でディープレッドナイトというトークイベントがございますので、ここで突然の告知を始める私あのもうあれじゃん、今日月曜日だから火水、あさってじゃんか、今動揺したわい水曜日だよ。そう、多分トークイベント的なのは初めてになるので、しかもねディープレッドというあの濃いメンバーが、ご存知濃いメンバーが集結しておりますので、何が起こるか本当にわからない。これ19時半だけどさ、終わるのって何時なんだろうね、私聞いてないんだけど大丈夫かな、帰れる時間ではあると思うんですけども、平日だからさすがに、え、どうしよう、だって開始が遅いじゃん、え、まさか深夜までとかにならないよね。いやそれはないと思うんですけども、12月7日水曜日19時半から渋谷のねロフト9さんでディープレッドナイトドキ女だらけのお色気ホラー祭りというわけで、ディープレッドおなじみの MC メンバーが、アメミヤちゃん、カノーちゃん、シシドさん、小松さん、板谷さん、そしてプロデューサーの岡崎さんと私が勢ぞろいしてトークショーをやりますので、私物プレゼントとかね撮影タイムもあるみたいなので、盛りだくさんイベントですね。ぜひぜひ遊びに来てくださいね。前より2500円でプラスワンオーダーで E プラスでチケット好評発売中でございますね。これ前売りで買った方が絶対にいいことあるような気がします。そんなイベントもありますが、ちなみにね12月ってね、まあクリスマスもこの後もちろん控えてんだけどね、まあクリスマス終わったらもう一気に日本はお正月ですよ。もう年末もです。クリスマスでケーキ売ってたかと思うと、もう26日からは鏡餅とかばっかりになるんですよ。節操がない国だ本当にでもそのね前にね、実は私12月14日が誕生日なんですよね。そう、もうこの年になってくると全く何も楽しくない誕生日なんですけれども、まあでもね、私もともとね、でもちっちゃい時からあんまり誕生日好きじゃなくて、なんかねお母さんも同じ日なんですよ。これ前にも言ったかもしれないんですけど、お母さんも全く同じ12月14日の誕生日なのね。でなぜかね、私の周りって12月14日生まれの人すんごい多いの。なんかお母さん入れても友達も入れて、もう5、6人同じ誕生日の人がいるぐらいなので、だからなんかあんまりありがたみがなくて、しかもなんか誕生日が来ると1個大人になるじゃない。で今は年を取るからやだみたいなのがあって、割とみんなあるあるなんだけど、昔は割と誕生日はプレゼントもらえてハッピーみたいな感じなんだけど、 私ちっちゃい時からなんか誕生日でなんかお祝いされて1個年が上がるということはその分大人にならなきゃいけないんじゃないかなみたいな変なプレッシャーがあって、しかも年末じゃない、12月って、12月ということは新しい年ももうすぐ迎えてしまうわけですよ。ということは1個大人になるし、今年がもう終わるというのにお前は全く成長していないみたいなことをなんかね突きつけられるようで、もうすんごいね嫌になって膝を抱えるっていうことがよくあったみたいな感じなんですけど、だからみんなにおめでとうとか言ってもなんかあんまりねなんか嬉しくなくて申し訳ない、なんかちょっとしょっぱい感じの塩対応をしてしまったよ。なんか今となっては申し訳ないなって思ってたんですけど、誕生日ってみんな嬉しかった？なんか調べたらね、やっぱり私と同じように誕生日嫌いな人がいて、誕生日嫌い民がいてですね、なんかどうやらそういうのを誕生日打つっていうらしくて、やっぱり誕生日が来るとなんかもう一個自分が一個年を重ねるということはそれなりに成長してなきゃいけないのにみたいな感じで落ち込んじゃうみたいな人は割といるみたいですね。最近はもうそんなこと気にしねえっていう感じになって開き直って元気になってきましたが、さあというわけで12月14日は誕生日なんですよ。もう今はね振り切って、まあお母さんも誕生日だし友達もみんな誕生日だしハッピーな日として迎えられてるのでね、ぜひぜひ誕生日目前の1個年を取る前のレベルアップ前のワンコをね12月7日にイベントで見に来ていただけたらなと思いますので、ぜひぜひお待ちしております。いやー誕生日か、誕生日は嫌だな。まあそんなわけで次回こそ3人でやりたいと思います。ではさあそろそろお別れの時間が近づいてきました。さて先ほども告知させていただきましたが、あさって12月7日水曜日は19時30分から渋谷ロフト9にてディープレッドのイベントディープレッドナイトが行われますので、こちらぜひぜひご来場くださいね。うん、今回150回目一人でなんと迎えてしまいましたが、次回こそはきっと3人揃うと思う、てかそろそろ揃ってほしいあまりにも揃わないのでちょっと辛い。いや次回はね、次回こそは150回記念を華々しくやりますよ。151回だけど、いやそんな1回ぐらいはちょっと目をつぶっていただいて、薄い目で見ていただいてねというわけで150回のお祝いのお便りもまだまだ募集しておりますよ。番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして今日久々にやりました夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を送ってくれたら、きっとそのうち紫の天さんの夢が叶って御朱印ができたら、叶えたい夢を送ってくれた人にその御朱印をプレゼントするという運びになるはず。夢かな名作ライブラリーでは私たちに朗読してほしい作品のリクエストなどなど、私たちへの質問や番組の感想ね、お祝いの言葉、あと私への誕生日プレゼントなどなど、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tma@pfri.net tma@pfri.net まで。夢かなのツイッターのアカウントもございますので、そちらからコメントいただいてももちろん OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。こちらもぜひぜひチェックしてみてくださいね。どれもビフリネットで検索すると出てきます。というわけでこの放送はインターネットラジオ局ビフリネットより、パーソナリティは今回も私ワンコが一人でお送りいたしました。次回こそは3人揃ってやりたいぞね、じゅんちゃんしおりさん。次回更新日は12月12日、おお私の誕生日目前じゃないか。きっと私に内緒で私の誕生日のサプライズを企画しているに違いないということを放送で言ってる皆さんお誕生日の応援コメントも、あとね誕生日嫌いだよっていう人のね私への賛同コメントもお待ちしておりますというわけで12月12日です。次回こそ3人揃うのかな。それではどうぞお楽しみに。バイバイ。